それでは聖書朗読いたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書6章の33節から34節です。新改訳聖書ですと新約聖書の10ページです。それではお読みいたします。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。それでは今日精一杯生きるから明日があると題して、木地隆さんに証しをしていただき分かち合いの時を持ちましょう。
はい、はい、おはようございます。
おはようございます。
なんかまあ昭和のなんかこの青春ドラマのねこのタイトルみたいで今日精一杯生きるから明日があるってね、なんかそういうのを、まあそれをまあちょっと考えたんですよね。まあこれ私も好きなんですけども、まあ何回かピックアップしたと思うんですけどね。まあ今年これ初めてのねなんか分かち合いですよね。だからやっぱり正月って感じでちょっとメッセージというかその証のメッセージ分かち合いとしたいと思ってるんですけども、なんかアメリカの人って結構昨日もそうだったんですけども、まあ日本もそうなのかな分かんないけども、おめでとうとかって言うわけですよね。この日になってもね言うよね。なんかハッピーニューイヤーとか言って言うんですよね。でまあ自分もハッピーニューイヤーとか言って返すんですけれどもまあアメリカの人ってまあこれヒサも言ってたと思うんだけど、なんかこの抱負みたいなことをね結構やって、でなんか結構ダイエットしたい人がたくさんいて、ジムのメンバーになる人が結構いて、でもあ近子さんが言ってたのか、で途中でもう4月ぐらいになったらもう解約してるとかってそういうのがあって、まあ英語ではなんか抱負のことをレゾルーションって言うんですよね。でなんかそれレゾルトって結果って意味なんですか、その決意みたいな意味なんだけど、まあ私はあんまりこの言葉ってあんまり好きじゃない。まあ英語のね日本語の抱負っていうのはまあいいんだけど、なんかこうやろうってこうなんかこうなんかすごいなんかこうもう自分がやるんだって感じで、なんかこうなんていうかね熱意がこもってて、あんまり好きな言葉ではないんですね、この英語のレゾリューションっていうのは。でなんか抱負っていうのを調べたら、このアンビシャションっていうのもね出てきたんですよね。このアンビションっていうのはなかなかいい言葉ですよね、これね、この志すとかって意味があって、でこっちの方がいいなとか思って自分は思ったんですけどね。で自分もねなんかその抱負考えてたんですよね。でなんかやっぱりね自分のこの体の体調、これもねやっぱり一回チェックアップした方がいいかなとか、そういうのも今年はやろうとか思って、であとまあ曲とかねそういうのもちょっと終わらさなきゃダメだなと、一曲ちょっと書いてる曲があって、それちょっと終わらさなきゃいけないなとかね、あとまあ4月に私も日本に行くから、その時なんかまた神様の導きでどっかでまた伝道してもらうすることができたらいいなとか、そういうことをちょっと考えてたんですけどね。そういうことなっていうのはもうなんかこうすごいこうまあ身近なことなんだけども、一番身近にこう抱負って何かなと思ったら、やっぱり家族のことかなと思ったんですよね。毎日毎日こう付き合ってるね奥さん やっぱりね、自分自身その、なんていうか、この抱負っていうか、その抱負じゃなくて自分、まあ抱負なんですけど、そのなんていうか、もう小さなことなんですよね。やっぱりもっと優しくし、もっともっと優しくしたいっていうか、そういう、まあちょっとなんかね、キザみたいな、キザっぽいですけどね、その自分はね、これはやっぱり家内だけじゃないと思うんだけども、人に接するときにね、あ、言わなきゃよかったっていうことがもうたくさんあるわけですよ。例えば家内のことなんですけどね、まあ例えばそのなんかこうお菓子とかその食事ありますよね。そういうのがあって、こうちょっと残ってるのがあるんですよね、食事がね。でそれをこう、あ、これ食べようと思ってこう食べたわけですよね。で家内もやっぱりそれ食べたかったのか食べなかったのか、それは知らないですけどね、家内が聞いてくるわけですよね。これ食べたのっつって、で それそこでね、まあ、家内にこれいつも言われるんだけども、俺はいつも言い訳するわけです、そこで。あ、これね、もうちょっとしかなかったからね、食べた方がいいなと思って食べたんだって、こういう言い方するわけですよね、自分は。だから家内がこう言うわけですよ。あんたね、それって美味しかったよ、ありがとうって、それで終わりでしょ、そういう、それはあなた損するよって言われるんですよ。僕はね、いつもこういう言い方なんかねするんですよね。まあ他にもない、まあいろいろあるんですけどね、そう謝る時でも、いやごめんなさいねって言えばいいのに、いやこれはこうでね、こうなったから仕方ないんじゃないかなって、こういう言い方するわけですよね。それってやっぱりね、それ言っても言わなくてもどうでもいいことなのに、どっちかというとやっぱ相手を喜ばす方がいいじゃないですかね。だからこれからは俺はそういうこと注意していい、これが僕は一番の抱負かなと思ってね、今年の。とりあえず多分ね、僕は久とかに行っちゃうかもわかんないね。それ言わなきゃいいのにって。
そういうことは。
いや、じゃあ本当ね、そういうのあるんですよ、自分は。うん、それがまずね、自分一番の抱負にしようかなと思ってます。で、去年のことをね、いろいろ考えてみたんだけどもね、やっぱり、まあ、信仰に目覚めなかった、あんまりね、とかね、人に許すことができたとか、考えるとキリがない、人に愛する、愛を持って接することができたとかね、そういう、できただろうかとか、まあ、考えても仕方ないんだけども、これってやっぱり自分だけで考えてるだけであって、自分が結構裏返すと、なんていうか、その、自分を良くしたいとか、自分をなんとかこう見せたいとかっていうのも多少あるから、そういうことを考えてるのがある。まあそういうことを全て神様に、すがるということですよね、うん、それは思います、私は。で今日のこれ箇所なんですけどね、この箇所ね、特に最後のこの6章の34、明日のために心配無用です、明日のことは明日が心配します、労苦はその日十分ありますって書いてる。これをね、ある牧師が、僕がちょっとネットで見たんですけどね、なんかこれを見るとね、若い子、特に若い子らはなんかなんか怠け者みたいな感じに取る若い子らがいるみたいなんですって。そのクリスチャンの子らでも、明日のことは明日でいいやんかって感じで、なんどうでもいいからってね、うん、っていう人が多いんだけども、まあその牧師は言ってましたけども、そういう意味じゃないですよっていうことを言ってました。まあ今日の歌詞に書いてましたけど、今日本当精一杯生きてやるから明日があるんだっていうことをね、おっしゃってました、その人はね。だからその、 まあ、英語で言うその英語でもありますよね、Easy come, easy go とかっていう、もうなどうでもいいよっつって、その場その場でやっちゃえばっていう、そういう気持ちじゃない、ないということなんですよね、これは。で、まあこれ、あの6章って、あのもうこれの読んでたんだけど、やっぱりこれ、あのパリサイ人、経験のあるこのね、信仰者のことをかなりこの言ってるんですよね、イエス様は。で、これを読んでると、あの確かにね、クリスチャンであろうがなかろうが、人間ってあの本当にあの人に見せるためにね、善行したり、あの人に見せるためにいい服を着たり、人に見せるためにあの勉強して、あのなんていうか、その地位を高く持っていったり、そういうあのそういうもんなんですよね、人間ってね、本当僕は思うんだけど。まあだから、あの、まあ、最後にイエス様が、神様を第一と考えなさいよ、ね、であんまりそんなね、あのいろんな金とかね、名声とかね、持ってても、あのどっちみち人間って、あのね、あの今は仮の姿でいてるんだからね、肉体とかも全部滅びちゃう、そのあとどうするんですかっていうこと、それよりもやっぱり神様の義を第一に求めなさいということをおっしゃってると思うんですよね。まあそういうことでね、私、あのだから、あのまあ今年の抱負とかいろいろ考えてね、ダイエットしてこうかっこいい体だなって、こう人にこうアピールするとかね、あとまあ、あの今日もう本当に勉強して、あのなんか資格を取ってこう頑張るんだと、それはもういいと思うんですよ。でもやっぱり第一に神様を求め、そしてそれにあの それで神様に通ってみて、でそれが本当にあの人のためになるかっていうね、そこをやっぱり考えながら、まあ、一緒にね住んでいきたいければいいと思うんですよね。まあ神様もあれですよね、最初はあのやっぱり創世記でもありますよね、あの一日一日こう地球を作っていったね、やっぱり最初に光、作って、まあちょっとまああんまり詳しいことは分かんないんですけど、まあ大地とかあと動物とかね作って、その一日一日よしとしたって言うじゃないですか、よしとしたね、だからこの意味っていうのはそういうことなんですよ、よしとしたね、一日終わってなんかいろいろあったけど、ああ神様感謝、今日はよしとした、で明日がまた来ると、そういう意味だと思うんですよね、これはね。まあ、そういうことで私もね、あの小さな抱負ですけども、うん、家内もっと優しくしてね、あのよしとするような一日をね打っていきたいと思ってます。なんか皆さん、あの今年の抱負をありますかね、
それをちょっと違うか、
それ違う違う違う、もうこんなもんなんですけどね、自分はね。
そっちに振るなよ、ちょっと。
やっぱりあの正月ね、最初のあれですからね、まあ先週はあのクリス先生がメッセージされましたけど、この中でこのね、私たちのこの兄弟姉妹の中では私が最初だったので、あのそういうことをね、今年の抱負についてちょっと分かち合いたいなとか考えたんですけどね、どうですかね、皆さん。別に分かっ、あの、そうですね、
嫌な問いかけだよね、
どうなんでしょうね。いや、まあでも
司会者はいつ出ていいんだ
か、別にそういうのを抱負とかを通っても別にあれですかね。
いや、別にどうぞ突っ込んでみたく
ない、いや、分かち合えてどうですか皆さん。
今年も司会いらないからキリさんに仕切ってもらう、
うん、そうそうそう、今どこで仕切り始めればいいんだと思いながらね。何したら、そしたらちょっと抱負の話になったから、じゃあ今のキジさんの話を聞いて、証を聞いて、何か皆さん思うところがあれば。
あ、そうですね、
本当嫌な問いかけだよね。抱負は何ですか。あの、かっこつけた回答とかした方がいいの、クリスチャンとして。
まあ別に、いや、正直に言った方がいいですよ、自分の
抱負はないんで、自分は。他の方どうぞ。
うん、私もそういう風に聞かれても、毎年抱負って決めないな、だから、
うん、例えばあの先月あたりからまた気を引き締め直してジムに行き始めた人なんかすごい今、ね、語りにくいと思うしね。
まだやってんじゃない、でもまだやってるでしょ。
まだやってるような気があります
ね。今月いっぱいぐらいだね。
そういうことを言うん
だじゃない。そうだじゃない。
それを
まあでもあれじゃんか、それはさ、の直接言ってないじゃん、その、あのもういないでしょ、そう、あ、言ってる人もいるかも分かんないね、この中でね、うん、あ、そうか、いいこと言うじゃん。
分かってないじゃん。
言ってる人、ね、言ってる人がいたらあれだよね、すごい、見破られたとか、それもダメです
。ひどい、ひどい旦那だよね。
まあ、いや、奥さんの言ってることが正しいです。彼の奥さんが言ってることが本当よく見てる。
じゃあ抱負以外にも何か考えることが。
本当まあこの間から何回も、去年の最初からずっと言ってることですけど、もう本当あと総会の時に言おうかと思ったんだけど、ついでだから言うと、この間先月でどっちしろ高穂から追い出せれる期限だったわけね、教会としてはね、うん、だから今この段階、あそこでダラダラ残ったとしても、今一番騒いでる、大騒ぎしてどうしようああしようっていう時期だったかもしれない、ね、だからそういう意味では2年半余裕があったっていうのはすごい感謝なんですけど、それと同時にじゃあこれからをどうするかっていうのは、やっぱり今年また改めてみんなで祈って神様に、うちらにどうしてほしいのっていうのを求めなきゃいけない年かなと思います、教会として。だから形から入るのか、もっと心の中でこうしていこうっていうのをみんなで、まあみんな同じような考えを持つべきとは思わないけど、
うん、教会の方、
そうそう、だから形か分かんないし、みんなの心の中で何か一致があって、そこで今までとは違う何かに方向に持っていた、行ってもらうのか分かんないけど、なんかいい加減さ、あの出てってから3年目、何もないっていうのもどうなんだろうと、すごい人間的な感覚なのかもしれないけど、思うことはあります。だから何をしようじゃないんだけど、じゃあまあみんなやっぱりこれは、例えばみんながやっぱり しっかり祈って、個人個人のため、自分自身のためっていうのみんな祈るだろうけど、やっぱり教会としてどうあるべきかっていうのも、みんな一人一人が祈ってないと見えてこないと思うんですね。で、答えを出そうっていう話はないのかもしれない。ただ今日の話じゃないけど、やっぱり神様がなの思いっていうのを求めるのをやってると、教会として形になるんじゃないかなと思うんですね。どういう形か分かんないよ。あの建物にしてもすごい今感謝なんだけど、やっぱりまあちょっともう少し活動っていう面で言うと、やっぱりこういうものでもいつも置いてあって、例えば今わしが休んだらみんなユニオンに合流しちゃうわけじゃん。それはそれでいいの、たまにはね、そういうよそに行くという、そういう臨機応変なところも、それはそれで小さい教会ならではの話でいいんだけど、でもやっぱりじゃあわし一人がおらんかったら礼拝成り立たないっていうのは、そんな変な話じゃん本当は。
それはなんか
わかんない、ね、わし抜きでもちゃんと自分たち礼拝できるような状態がいいんじゃないかなと個人的には思うしね。あのそういう意味じゃ、ちゃんとこういうものもいつも置かせてもらって、保管させてもらって、プラス駅から歩いて行ける場所っていうのがあれば、本当の意味での独自の礼拝っていうのはできるかなと思うわけです。まあ今のところは教会駅から近いから、ちょっと車ね、誰か迎えに行きゃ済む話やけど、例えば荷物もね、そこにちゃんとやって、あのもちろんこれがいつも必要なわけじゃないけどさ、なんかせめてそこで礼拝ができるっていう形の場所があったら まあもちろんこういうものとかキーボードとかなくてもアカペラでも3ビートとかできるわけだけど、あのね、まあ印刷物も今は必要ないかな、こんなんで全部見れるから、手法もあらかじめ用意しておけば。だから機材っていうのこだわりすぎるのはあれやけど、もちろん今の場所でもいいんだけど、気持ちの面でね、なんかあの一人二人抜けても集まってる人から礼拝できるっていうのも一つの考え方、こうしましょうってだけで一つの考え方だから、なんか現状維持という可能性もあります。神様に祈り求めてもしばらくお前らそのままでいろって言われる可能性も十分あるけど、でもそれ以前にこれからどうしましょうかっての一人一人が本当教会としてよ、その教会に関してこれからどうしましょうか祈り求めて言っていいんじゃないかなと思います。抱負っていうか、まあそういうね、気を引き締めるという、まあ抱負になっちゃうのかわかんないけど、そういう年でもいいのかなと感じることはあります。まあ個人的なことはね、あのさっき記事さんが言ったように抱負とか決めたところで1ヶ月2ヶ月も持たないから、わしの場合も抱負なんか決めたことがないはい、すいません、ちょっと長くなりましたが、他の方どうぞ。
そうだね、今の話だと、
うん、
あの久さんがいない時にやらなかったのは、
うん、
坂は登れなかったからで、
いやだから、
そうだからこれ機材の話ではない、あのはほらあの前さ、あの久さんとか近子さんがいなかった時に私と内藤さんとさ、
だから例えばの話
よ、私も例えばっていうことでね、うんうん、で3人でやってたこともあったんだけど、記事さんが車があったからさ、
うん
うん、それで週報だけ印刷してやって、
うんうんうん、
3人でやったことがあるんだけど、だから、うん、そうなんだけど、やっぱりその今ね、今のことで言ったらやっぱりあの坂登るのが辛いっていうからね、
あそこがあるけどは言わないよね、
うんうん、っていうところが、じゃないところに場所があったらいいよなっていうふうに集まれるわけにね、うん、そうそう思ったね、うん、
まあ、まあ対策というよりも、まあそのなんていうの、例としてね、うん、あのそういう教会としてどっかっていう話、
山田純さんとかは自分で登ったんだけどね、
あくまで場所っていうのは一つの話よ、今年何を求めるかっていう、そういうそれの便利っていうのもあるけど、やっぱり誰か欠けても残りの人で礼拝が持てるかっていう話をしてるだけのあれで、
うん、だからそれはできるんだよ、
うん、
実際、うん、
場所だよね、
うん
うん、あの やっぱりあの、まあ、自分も、ね、一応ちょっと総額の手伝いさせてもらってるからあれですけど、本当あの石田さんと一回ねやったことありましたよね。まああれはなんか石田さんおらなくてもできるじゃんとかっていう、なんていうか頑張ろうって感じで言ってくれて、で自分もこうなんか下手なりにねやりましたけども、なんかあのそういうのできたらこう自分もなんかこう真剣、まあ自分今も真剣ですけどね、そのなんていうかそのもっとねこう前向きにあの練習とかもできるし、やっぱり場所ですかね、やっぱりね、本当にどうか、まあ、それ祈りましょうね、本当
だから場所だけじゃなくね、他の方面から教会として何を求めるべきかっていうのは一人一人が祈らない
と、そうですね、
あのもちろん別に牧師がいるわけじゃないしね、
うん、
あ
の
牧師がいればね一言あのこうしていきませんかとか言えちゃうだろうし、うん、だけどね、そういうわけじゃないんで、うん、まあだから今何を求めましょうかって話し合いをしましょうっていうわけじゃなくて、うん、教会としては何かを改めて気引き締め直して、いろんなねこれまでの流れのタイミングを考えると、あのそういう年でもあるのかなと思うだけで、今それについて具体的に語ろうってわけじゃないよ、
うん、じゃあこうその抱負のことにあのこだわってしまうと、あの私としては話がちょっと続かないのでちょっとあの私抱負じゃないんだけれども、あのさっきの聖書箇所のことで、今日の聖書箇所のことでね、あの思ってちょっと思っていたのが、ね、今日をこう、ね、今を充実させて今日精一杯生きるっていう話もね、あのよく 言われるし、聖書にも書かれるしっていうふうなことでね、あるじゃない、
うん、
聖書箇所も、もちろんそう思っていて、それでね、なんかそれこそ本を読んでいた時に、今をこう精一杯生きていたら過去も変えられるし、うん、未来も今の、ね、今のね積み重ねで未来があるわけで、未来というものがあるわけじゃなくて、今の延長線上に未来があるから、もちろん未来も変えられるし、で過去も変えられるっていう話をしていて、未来っていうのはなんとなくね延長線上にあるけれども、過去が変えられるっていうのはどういうことだろうとか思っていて、それで過去っていうのはそれ、それに対して自分がどう思っているかだっていうね、だからその事実に対してどう思っているかっていうことで、自分の今の現在が良ければ変わってくることがあるっていう風な話をねしてて、その意味がちょっとよく分かんないなとか思っていたんだけれども、私去年私の大学の時のすごい尊敬していた支持していた先生が亡くなられて、それでそのこと自体はすごいとても尊敬してたし、お世話になった先生だったからとても悲しい出来事だったんだけれども、その大学に行っている最中はとても厳しい先生だったから、その先生の言うこと以外をやってはいけないということで、まあその先生をいつも見習わなきゃと思ってやっていたら、そしたらそれに対して自分が鬱のようになってしまうというか、こうなってしまって、で結局自分が歌う前にその先生のように歌わなきゃっていう脅迫観念のようなものが先に来てしまって、結局それが長いこと抜けなかったっていう、だからCD とかレコードとかもその先生の聴きすぎてしまって、それでCD とかレコードとかを聴けなくなってしまったっていうこともあったのね。でそれが長い間続いていたんだけれども、その後私こっちの方にやってきて、で発声のことを自分で勉強 し直して、それでそれを人にも教えれるようになって、それを仕事にしてきたから、今すごく自分がいい状態にいるんだよね。でいい状態になっている気持ちが落ち着いてきた時に、またそこを振り返った時に、あ先生はこういうことをおっしゃっていたんだなとか、先生はあの時すごくできなかった私に真摯に向き合ってくれていたんだとか、そういうふうなことにいっぱい気づくことができて、それで亡くなられたって思って過去を振り返った時に、その大変だった思い出がすごくいいものに変わっていて、だから同じ出来事なんだけど、私の視点でとっても過去が変わって明るいものになっているっていうふうなことに気づいたのね。だから要するに今をどれだけいい状態に自分でしていくかっていうことで、過去も変えられるんだっていうふうなねことを私は学んだ。だから今回言っているはっきり言って未来も心配してもしょうがないっていうところもあるし、今のこう積み重ねていくっていうのもあるし、だから今の聖書箇所はやっぱり今 を精一杯生きるっていうので、とても私は正解のことなんだなっていうふうなことを実感してるんだ最近。だからまあちょっと話が、そっちの方に入ったけれども、今日の聖書箇所の
そっちの方でいいと思います、私は、キーズさんがさっき言ったけど、この6章全体的に結構パリサイ人に対して言ってる、その経験のある信仰を持った人のはずの人たちに厳しいことを言われて、結局何回も言うようにね、パリサイ人にイエス様が語ってられることっていうのは、我々現代の偽善ばっかりやってるクリスチャンに語ってるものだと思って読んだ方がいいと思うんですけど、まあ簡単にね言うと、やっぱりさっき聞いたように人にどう見られるかっていうことと、特に今日の箇所のすぐ前なんかは、何を食べるか何を飲むか何を着るか心配するなっていう、これは自分自身が何をするか何を言うか行動活動とか、そういうそういうことよりもまず 神様を求めてたら必ず、ここにははっきり書いてないけど、神様を求めてたら必ず愛とか感謝とかそういうものが、あと忍耐だとか、あと何、謙虚さとか、求めれば求めるほど必ず伴ってくると思うわけよね。なんかそういうものがしっかり自分の中で強くなったら、さっきあやが言ったように、その過去を変えるっていうのはちょっと勘違いされるけど、過去は変わらないんだけど、過去が自分に対して持つ意味を変えるっていうのは十分可能なわけじゃん。だからそのやっぱりその神様を求めることっていうことで、その結果どうなるかっていうことかなと思います。
そこでさっき言ってた教会のこととかなんだけど、やっぱりその教会を出るときに、すごく大変だった記憶が私ってあって、そういうふうなことも、今ここの状態がすごくいいから、あの時が良かったっていうふうに、言えるような感じにね、それぐらい今の状態がいいっていう状態が、に持っていけた方が多分いいんだろうなっていうぐらいに、
それが過去を変えてるんですね。
いや、日本語が持つ微妙なニュアンスがあってさ、あれ、あの時が良かったっていうのと、あれで良かったですね。
そうそう、あれで良かった。
絶対あれが良かったとは言いたくもないんだけど、でも振り返ったら、ああ、なって良かった、あれで良かったっていう形で
言
うから。
そうそうそうそうそう。感じ方のね。
そうそう
そう。それで、それにこだわらないぐらい、伸び伸びできるぐらいになると、また、違ってくるんだろうなっていうね。
まあ付け加えると、あれがあったからこそ、やっぱりその、ここなんか特にそうなんだよね。その神を求めるっていうのと、じゃあああいうのって全部うちらが宗教指導者と呼ばれる人たちに振り回されたわけじゃん、結局はね。でも本当にリーダーシップの強い教団とか教会にいたら、やっぱりなんかそういうリーダー頼っちゃうことが続いてたんじゃないかと思うけど、ああいう人たちになんか、まあ、裁くような言い方したくないけど、ってなんだって こいつらみたいな思うことによって、なんかやっぱりこの人たちもただの人間やなっていう、別にもともと大尊敬してたわけでもねえんだけど、はっきり言って、でもやっぱりそういう目に遭うと、やっぱり、あ、うちの牧師はとか、うちの教団はじゃなくて、自分はどうなんだって、自分は神様とどうなんだっていうのをもっとなんか求められるっていうかね、そういう人たちも含めて周りはどうなんじゃなくて、まず自分と神様の関係はどうなのみたいなことを、なんか改めて突きつけられるかのように問われたような、そういう時間が続いたんで、そういう意味でも良かったかなと思う、思うよね。ちょっとまあ反面教師っていう言い方するの、そういうの、なんか反面教師っていうのはあんまり良くないあれだけど、でもやっぱりそういうものも含めて
きっかけに、今の自分ができるきっかけになる。
お前が見てなきゃいけない、そっちじゃない、こっちだよみたいな感じで言われてるような、そういうことが続いたんで、それはそれもね、良かったかなとか思ってね。
他に何かありますか？
ここの聖句とちょっと違うんですけど、最近体力、自分の体力の低下が著しくて、こうだんだんできることがこうなんて狭まってきてるっていうか、で本当明日どうしましょうみたいな、なんか逆、ここと言ってることと逆なんですけど、なんかビビっちゃってみたいな、でビビッとまたその輪をかけてビビっちゃうみたいな、でまあ今年のまあ真ん中ぐらいに奥さんが日本来るんですけども、まあ、日本にお正月に帰ってて、いろいろこう要求じゃないですか、いろいろリクエストがあって、それのがそのなんかこう今までできてたことを、今までであればできてたんだけど、この体力とか、体力が落ちるとこうなんかこうなんか自分自身がこう下がってって、でそうすると、それができるかなとか、もうそれでもう明日のことでのことを考えて精一杯っていうのがなんかこうだんだんこう出てきて、でこう体力が落ちるんだなっていうのを、で 実感してきて最近。だけどこうちゃんと教会に行ってねみたいな、そういう奥さんがこの励ましであって、こうなんていうんですか、このスピリットだけでもちゃんとこう神様にこうなんていうんですか、こう従っていきたいなとは思うんですけど、こうだんだん変わってきてるなっていうのが実感してきてます、
ね、体力の話で、
体力でですから、この明日のことは思い煩うなっていうんですけど、もう逆にこの思い煩ってしょうがないみたいな
あ、もう
思い煩うと逆にこう輪をかけて思い煩うみたいな。
だからいつも視力の話になるけどね、
はい、
中原さんなんかしょっちゅうそういうものと戦うわけでしょ。私も最近コンピューターの部品取り替えることってめっちゃ減ったんだけど、久しぶりにやると見えなくて、でもこの仕事続けていけない
やん。そうですもうそれ。
それは
そうすると で続けていくなって、じゃあ今度、家族養っていけるとか、そういうなんかこうだんだんこう。
でもなんか自分カッコつけるわけじゃないけど、そうなったらそうなったでなんか。やっぱ祈っちゃうわけですっていうのが、あ、これ以外に道があるのかもしれないっていう。だから自分はコンピューター一本でやってきたからコンピューターしか知らないけど、それはだからやっぱり自分の人間的な感覚で自分に対して神様がやろうとしてることを制限してるだけかもしれないなと思って、でも見えないですよ全然、そのコンピューターで以外の仕事をすると想像しなできないし、だけどそういうのに、じゃあでもこの先短いなとか思いながら、考えて、じゃあこれからどうするんだろうっていう、もちろん心配あるけど、と同時になんか神様は何を与えてくれようとしてるのかなっていうふうな祈りに持っていかないとやってられないみたいな。
そこを奥さんが言いたかったとか、そこなんです
よ。
だけど僕はそこまでに至ってないっていうところ。
結局今日の聖書箇所戻っちゃうような気がします。それはもうね、神様に求める時間を。なんか自分の分かってる知識の中でぐるぐる回ってたら本当潰れちゃうかなと思って、自分がいかに弱いか一番分かってるのは、まあ神様だけど、二番目に分かってるのは自分のはずじゃないです、だからなんか分かります言ってることが。すごい
私もその体力と落ちるじゃない、だから、そういう風なところで今までと同じ量の仕事をできないっていうのは思う時ってあるでしょ。でそしたら、ね、結局はね、その落ち始めた時は焦ったんだけどね、結局ね、今の自分をね大切にして、それで仕事の量とかもね減らしてっていうかね、自分が体力が持つぐらいにこうしたんだよね結局ね。それで老いっていうのは絶対訪れるから、それは避けて通れないから、その、ね、老いてる自分を認めて、そこを大切に今してる感じかな。
なんか世の中になんか、たくさんこう書物があるじゃないですか、でそれ自分はそうにはならないと思ってるってとこがあるんですよ、だけどそういうところが来てしまうと、あ、なんでそういう備えができなかったのかっていうのを今思う、だからこう聖書なんかこう、もう最も古い書物の一つとかってあるじゃないですか、でこの頃からそういうことはあったんだけど、それを2000年経っても分かっ、そういうのを書物から何も得てないなっていうのを、まあ他の人ちょっと分かんです
けど、確かにそうだ、何年経っても分かんない、得てないっていうか、
私もそういうところで全然得てないな、まず今更やるってことが多いな。
いやでもいつまでもこうやって学び続けなきゃいけないから、うちらが神様の方を見ようとするっていう、 そういう関係を作り上げたのも神様ないかなと思いますが、うん、でないとお前らも大丈夫だよって言われるわけがないじゃん、ずっと。それお前らも大丈夫だよっていうものをもしも神様が用意してたとしたら、なおさら人間は人か、あの神様から離れちゃうかもしれないし、神様、あ、じゃあいらないですねみたいなね、そういう、ずっとずっと向いてなきゃいけないような状況に持ってってくれてるっていうのももしかしたらあるのかもしれない。わかんないけど、そう今の一言が聖書的なことなのかどうかも自分で言っててわかんないんだけどね、
うん、でも遅かったら遅かったで、きっと神様遅かったけど今から考えます、どうぞよろしくみたいな感じにするしかないかな。だってさ、バタバタそこで考えてもさ、結局はさ、どうにもならないことはどうにもならないから、今からよろしくみたいな、
うん、
でよろしくって言ってどうにかしてくれるかどうかもわかんないんだけどね、うん、
うん、ね、人やっぱりそれぞれですよね、本当
で、多分その僕より年上の人から何かを言われても聞かなかっただろう、あ、聞かなかっただろうし、もし今もでもあのそれよりもそういう聖書から学んだ方が多分自分で聞けるっていうか、来て行動できると思うんで、やっぱりこう、なんですかね、人から本来は聞けばいいんですけど、その経験から聖書からあの聞けるは、聖書からは少なくとも聞けるっていう。
高原さんすごいね、奥さんがそういうふうに言ってこういうことなんだなとか思うとか、そういうふうな。
いや、まあ今日そのね、キイさんからまあその証し聞いて、ああこうなんかこうつながったっていうか、で田辺さんとその、あの
結構そういうのってね、あの近い人に言われるほどわからないってこといっぱいあるから、
わからないというか、近いやつに言ったら聞きたくないんだよね。
確かにね、兄弟とかね、難しい。だからそれも伝えるのも難しいよね。
そう、
だからやっぱりイエス様も言ってたけど、
イエス様がね、
兄弟姉妹
ナザレに帰っても誰も聞いてくれなかった、
嘆
く
じゃん。
やっぱり本当聖書っていうのは真実を書いてるね、本当ね、真実っていうか、
うんうん、でもあれ、この前ね、あの私の生徒さんがね言ってたんだけれども、あの私あのもうすぐね80になるんだけど、あの心だけはそういう風になるって思ってないのよねって、体力落ちてるんだけど不思議よねっていう風にね言っていてね、ああ面白いなとか思って、分かる分かると思ったんだけど、あれだよね、あの落ちていってもそのスピリットだけはそっちに向いてっていう風なのも、そういうことだよね。
そうね、
そうですね、
うん、
日々新しくされて、うん、そっちに向いていけたらいいね。
アメンですね。
うん、何かありますか？
いや、もうあの辺二人寝かけてるから。
いや、でも、幸子さんのちょっとね。
なんかご指名がありましたけど、幸子さん。
いや、というのは、
うん、
あれじゃん、新しい仕事とかね、されてるし、ね、すごいなとか思って。
亀のように
こう、なんかこう。ね、やっぱりね。
すごい。あの、中野さん言ってたけど、年、夜年並みっていうのは、うん、もう本当に、ひしひしと来るわけですよ。
うん、
で、前は、何でもなくできたことが、
うん、
頑張らなきゃ、無理しなきゃできなくなってくるし、
うん、
無理をすると、後引いて困る、
うん
うん。で、その後引いちゃって、回復するのにもすごい時間かかるから、もうね、無理しない。もう自分の中から体力とか、うん、今の自分の在り方っていうのをそれこそ素直に受け入れて、で例えば私副業やっていて月金で、ね、仕事して土曜日も編集部行って結構根詰めてやると、うん、日曜日実際辛いのね、
うん、
で今日なんかは爽快だし頑張っていくってね、あれだったけど、もう無理っていう時があるよね、
うんうん、
でもそういう時はごめん 運を休ませてもらうってじゃないと、それそのまた新しく迎える週がこうガタガタになってしまう。昔はそうじゃなかったけど、もうそうなってきたから、あのな、どこに軸足を置くかって。だから本来なら、あの信仰に軸足を置くんだったら、何があっても礼拝に行くっていう人もいるだろうし、ただ私は自分一人で生活をね、進めていかなきゃいけないから、仕事をしていくこと、あの日々送っていくことがやっぱり大事だから、そういう時はごめんなさいってするように。
あの教会行くのと信仰って別やから、
うん、でそのほら、要はフィジカルに、
あ、
うん、参加するっていうか、それで特にほらここ小さい群れだから、うん、できればね一緒にやりたいなと思うけど、もうそういう時は、うん、無理しないで家でね、あのベッドの中でも、お祈りするみたいなね、うん、そういうことでちょっとごまかしてはいるんだけれど、まあ年を取るって大変だわよ。
じゃあ中原さんが言ったの聞いて、若造が何を言うかとか思ってた、思ってた
まだまだやだみたいな。あれよ、受け入れるっていうか、でも年老いてどんどん進んでいくじゃん。
そう
そう、ね、で今の自分を受け入れてもまた年老いた自分っていうのは現れるから、それも受け入れていかなきゃいけない、うん、でそのなんか柔軟さっていうかさ、それを身につけるとうんと楽になると思う。もう目見えない、見えないんだからしょうがないじゃんね。メガネかけて、メガネどんどん新しくして、であとは見えないなら見えないなりのなんかの諦めとかさ、なんかそういうのを身につけていくと、なんか少し楽になるかな。
お姉様からのアドバイス。
あれだあれだ、あのほら、葉月。
ああ。
つけて
る。あ、僕は、あの、ロマンですよ。ロマン系ですよ、僕、これは。
あのほら、日本の葉月の
あれね。
あれすごいよね。
あ、そうですか、
ね。うん。
え、何？
はずきって。
はずきっていうメガネがあって、
うん、こんな、
そう、要は虫メガネがメガネになって
る。
うん。
あ、そうなんですか、あれはそ
う、うん、すっごいよく見える。
うん、
でずっとかけるわけにはいかないけれども、こういう仕事をするときに、
う
ん、
そうそう、
ものすごく見やすいよ。高いけど。
高いね、結構高いんだよ、ね。
あ、そうなんですか。
うん、
あそこでそうっていうの、私も最近これほらね、
まあ、このネタばっかりでなんかもう、
ね、本当、いやでも、いや、
まあ、明日のことは、うん、心配無用ですじゃなくなってきたから、
メガネのことが心配です。
話さないんだけど、話さないんだけど、うん、いや、でも、あの、うん、これはすごくいい、34冊はいい、なんか、いうことはもらって、あれ、ね、ありがとうございます。そう、私は、そう、帰って、だから、そう、考えちゃう方のタイプなんで、なんか最近、最近というか、どっちかというと、あ、その、そういうことを考えたら、これはもうサタンの、サタンじゃないけど、そういう、だって、結局、考え始めたら、それは自分が思っていることで、神様じゃない。まあ、それもわかんないけど、結局か、自分が考えるってことは、あの、そう、私にはそうなってしまうので、どんどん。だから、帰って、あの、考えずに、それはもう何も祈るんじゃなくて、もう神様にもう任すっていうようにして、だから帰って、あの、例えば今、なんか最近なんかそういう明日のことを心配とか、心配っていうか前みたいにそんなに心、まあ心配はあるんだけど、例えばこれから先どうなる、あの、どうなるかとか、まあ会社のことでね、みんなにあの話したことあるんですけど、帰って、あの、神様に任して、まあ、神様が何とか、いいように、あの、その、やってくれるっていうのを、まあ、信じて、あの、考えないように、今、してるんですよね。だから、毎日毎日、こう、仕事して、まあ、行く。まあ、本当考えないといけないんだと思うんだけど、そう、考えたら本当に止まんないんで、まあ、いろんなことを考えて、また心配とか、いろいろ、そういう方向になって、ちゃうじゃないですか。だから、うん、だから帰って、 何も考えてはないっていうんじゃなくて、ただもうそういうところも神様にお任せするしかないから考えないようにしてます。そういう意味で、うん、ちょっと難しいんですけど、考え始めたらもうそこでもうなんかあれやばいやばいじゃないけど、そういうあのもう考えないようにして、もう、なんか、まあ、他のことじゃないけど、まあ、神様に、それは神様に任してっていうように、はい、してます。
ありがとうございます。それではこれでいいですか？では、キジさんにお祈りしていただいて、書きましょう。
イエス様、皆によって感謝します。毎日毎日本当に、あなたがいつも横にいてくれ、そして、私たちを導いてくれることを忘れがちですけれども、本当神様がいると私は信じてます。これからもこの兄弟姉妹、どうぞ本当に信仰が強まり、そして愛のある人間があなたによって作られますように。マサールさん、本当に、今日も、おっしゃりたいことがたくさんあったと思います。今、ちょっと困難な状況において、話すことができません。主よ、どうぞ、本当に、彼の病気を癒してください。そしてその証がご家族に伝わりますように、主よどうぞ導いてください。主よお願いします。私たち一人一人もどうぞ愛を持って人に接することができますように、主よ導いてください。今年もあなたが主人となり、そして私たちを導いていただきますように、主よお願いします。この祈りをイエス様に皆でお祈りします。アメン。